ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
茨城県つくば市から参りました養育里親の子育てをしている増野夏実です。
今週はつくばからお越しいただきましたが、養育里親をやっていらっしゃる増田夏実さんをお迎えいたしました。でこの養育里親って普通の里親とは違うんですかっていうところを早速伺いたいと思うんですが、これはどういう里親さんなんでしょうか。
里親というと皆さん一般的に困ってる子どもを家庭に招いて実の子のように育てるみたいなことが一般的なイメージかなって思っていて、で里親って2種類あって、特別養子縁組を前提にしてもう自分の子供にするっていうことがもともと決まってる子を里親、育てる里親っていうのと、児童相談所が社会的養護って言われていて、生まれた家庭で育つことができない子どもを児童相談所さんがマネージメントして家庭に委託して育てるっていうのが養育里親っていう違いがあるんですね。
そうするとやがては分かりやすく言うと、はい、自分のお子さんとして育てようっていう里親さんと、はいはい、ある程度の年齢になったらお返ししようっていう里親さんと2つに分かれるって。
そうですね、とても短いと 2,3 日しかうちでお預かりしないっていうお子さんもいるし、うん、ちょっと長いと、3年とか、ね、10年とかっていう単位もあるけど、一応期限が決まってるっていうのが養育里親。
そうすると何歳までっていう縛りはあるんでしょうか。
児童福祉法で18歳まで、
高校卒業するまで、はい、ということになるんですね。はい、とその後はそのお子さんたちは自分の力で生きていかなければならない。
はい、はい、独立します、社会に出ます。
なかなか厳しい。
いや本当にそうだと思うんですよね。実家がないっていうことなので、経済的にも自立しないといけないし、一人で暮らしていかなきゃいけないし、施設にも里親家庭にも戻れないっていうのが今の日本の仕組みなので、
で増田さんは今その養育里親、18歳になったら、はい、自分で生きててくださいねっていう立場の里親さんをしていらっしゃるということですけれども、
はい、はい、今ですね、そろそろ4年になるんですけど、3歳半の時に委託を受けて7歳になった男の子を1人私の家庭で育てています。
自分の実の親じゃないということはお子さんは理解しているんでしょうか。
はい、うちの子はですね、来た時にすでにそのことをきちんと理解していました。で今一般的なというかその主流の考え方として、そのどんな年齢の子供であっても真実を子供にきちんと伝えましょうっていう真実告知っていうことがするっていうことがもう大きな方針として決まっていて、でうちの子の場合は3歳半でうちに来た時に、児童相談所さんの中にいる児童心理師さんがその3歳の彼に分かるように絵本を作ってくれて、でその絵本の物語の中で自分の家庭に起こったこと、お母さんが急に亡くなってしまったわけなんですけど、亡くなってしまったことなので、新しいお父さんとお母さんのところに兄弟バラバラになっていくけど、またいつでも会えるよ、ママはずっと君のこと見守ってるよっていう物語にしてくれて、その本で伝えていたので。
でも実際にこう預かる立場になると、3歳半できて今7歳、その中でいたずらをしたりとか反抗したりとか、なんかなんでそんなことするのみたいなことが多々あるんじゃないかと思うんですが、叱る時ってどんな感じなんでしょうか。
私も実子がいないので、その3歳半の彼が初めての子育てだったんですね。なので最初の半年間はもう本当にこう彼のことずっと見張ってるみたいな感じで、本当に怪我させないようにもそうだけど、いたずらしないようにとか、規則正しくなんか寝せなければとか なんか栄養のあるもの食べさせなきゃとか、本当そういう感じで型にはまった子育てをせねばならぬって関わってたので、ものすごい疲弊したし、すごいストレスだったし、結構ね怒ってたんですよ。だけど半年経ってこれじゃ身が持たないって思って、で、まあ、その筑波の中に子育てのママたちが集まるサークルみたいなところに、まあ、初めて行ってみた時に、あ、自分の子育てちょっとずれてるんだなっていうことに気がついて、あの見張らないようになったので、そこからはねすごく子育て楽になってきたし、あの楽しいなって思えるようになってるんですね、今は。最初の半年は結構きつかったです。
じゃあお子さんの方も心を開いてくれて、そして今呼び方はお父さんお母さんって呼んでくれるんですか？
あの施設の中ではその大人の女性のことみんな先生って呼んでたんですよ、だからママって呼びたかったけど間違えて先生って言っちゃったりみたいなことがなんか最初はあったりして、来てから半年ぐらいでちょっとうちの子ね、きつ音どもりがすごく出てくるようになっちゃって、パーとかマーとかがうまく言えなくなっちゃったんですよね。で今はあの全然言いやすい呼び方は何かって彼が自分で探して、あの私夏美って言うんですけど、あのあだ名がなちこって呼ばれてるんですよ、夫とか子供とか、あの友達から。で今は息子私のことなちこって呼び、あのパパのことはあのうちの夫健一って言うんですけど、健一って呼んでなちこと健一って呼ばれてて、それすごく嬉しいんですよね。
なんかパパとママって、はいはい、あるいはお父さんお母さんって呼ばれたいのかなと思ってたんですけど、
あの一時呼ばれたかったっていう時期もあるんですよ。だけど人と人としてのなんか付き合いができてるような感覚があって、で、なんか学校とか行くとうちのお父さんお母さんって言ってるみたいなので。
あ、そうなんですね、はい、お子さんを里親として引き受けようと思ったきっかけって何だったんですか？
あのよくご質問いただくことなんですけど、あの私もともと看護師で、その病気や障害のあるお子さんをご家庭に訪問して、あの健康管理とか育児支援とか、あと成長発達の支援みたいなことを専門にやる看護として、あの20年ぐらい働いていたので、まずその子どもたちの家に行くことに慣れていたっていうのがあったし、そういう病気や障害のお子さんを育てることって大変なので、子育てが大変っていう現場も見てて、あと児童相談所さんとかとすごくよく一緒に仕事してたっていうのがあって、知識として里親っていうのを知ってたんですけど、あの一番最初に里親になろうって決めたのは、私の夫が里親になりたいとか子育てしたいっていうことを希望したのがきっかけで、私たちの夫婦は実子がいないので、あのもう自分たちの子供育てるってことはないんだなって思ってたんですけど、でも夫がやっぱり子育てしたいって言ったので、あ、そうなんだ、里親やるって言ったらやるって言ったので、じゃあやろうってなった、
はい、今は里親になろうと思ったら、はい、どんな資格が必要なんでしょうか？
あの毎年1回か2回都道府県で里親研修っていうのをやってくれてるんですよね、で3ヶ月ぐらいの期間で座学の研修が3回とか4回とか受けて、で乳児院に1回、児童養護施設に1回実習に行って、であと児童相談所さんが家庭に来て、まあ、面談してくださるんですよね、でそのステップを踏んだら、あの里親の認定に登録が県にできるようになるので、それで里親にはなれます。あの仕事をしていても里親に登録することができますし、具体的に年収いくら以上っていうことはあの書かれてないと思います。しかもですね、私はその、まあ、ちょっとコロナ禍だったりとかしたこともあったので、委託を受けた時があの里親になる、あの委託を受けたタイミングで一旦仕事を辞めたんですけど、その時東京で離れたので、まあ、辞めて茨城で子育て始めたんですけど、今保育園もありますし、まあ、お子さん小学校に 通ってたりとかするような年齢のお子さんだったら、働きながらでも里親ってできるっていうふうに実感として思いますし、あとはその児相さんとよく話し合ってどういう形で子育てしていきたいのかっていうことをしっかり伝えたら、必ずしも全部仕事を辞めなきゃいけないっていうことでもないっていうのは体感として感じてます。
あ、じゃあ昔と随分立場的に変わってきてるんだなっていう感じがしますけれども、やっぱり里親さんとそれからこう預かってもらいたいというお子さんの数ですよね。
はいはい、
バランスは取れてるんでしょうか。
今日本でいうと4万3000人ぐらいその社会的養護って言われていて、生まれた家庭で育つことができない子どもがいて、
そんなにいるんですか。
そんなにいるんです。でその7割8割は今施設にいるんですね。であとの3割の子どこにいるのかっていうと、里親家庭にいるか、自分の不安定な家庭にベースがあって、で施設と行ったり来たりしてたり、里親と行ったり来たりしてっていうような感じで、でもう施設これ以上どんどん増やすっていうことは国の施策としてないので、里親を増やしてできるだけ家庭的な環境で子どもを養育しましょうっていうふうに国が舵切っているので、里親家庭が増えていけば子どもたちがもっと受け入れてもらえる先が増えるっていう形で、今ちょっと足りてないんだと思います、里親。
でもそうなるとやっぱりこう人口減少と言われている日本においてはお子さんがたくさん生まれるっていうのはいいことのはずなのに、教育が受けられないとか面倒見てくれる人がいないっていうと宝の持ち腐れみたいになっちゃうじゃないですか、
はいはい、
で里親さんがもっと増えればいいのって思いますけども、それ単純すぎるような気がするんですね。
あ、そうですか、はいはい、
なんかそのいろんなタイプのお子さんたちがいて、それぞれの個性を伸ばしてあげたいけれども、なかなか合う合わないもあるじゃないですか。その辺はどうなってるんだろうと思うんです。
委託を受ける時って普通は結構マッチングに時間をかけるんですね。でも緊急事態で緊急でね、元々のご家庭から離れなきゃいけない場合はすごく急ぐ場合もあるんですけど、補聴器的に里親のお家で養育をした方がいいよねって思われるお子さんは結構3ヶ月とか半年とかだんだん仲良くなっていきながら里親家庭に移行していくっていうようなことが行われていて、その中で相性を見たりとか、適性というか、そのずっと施設で育った子がお家で育つの大丈夫かとか、そういうところは結構丁寧に見てくださるっていうような工夫はしてるっていうふうに聞きます。
なんかね、我が子だって叱るときはすごい勢いで叱ったりするし、反抗期って必ずあるし、なんかトラブルになった時にやっぱりお腹を痛めて産んだ子の場合は遠慮しなく起こっちゃうんですけれども、里親さんの場合はどうなっちゃうのかなって、その辺は気になります。
手を挙げることは絶対にしないっていうことは、その里親としてすごく教育でも言われますし、そういうお家でそういう目に遭ってきているような子どもたちもたくさんお引き受けするわけなのでないんですけど、でもやっぱりその物事の善悪とか社会のルールみたいなことをもう伝えなきゃいけない時には本当我が子だと思って、本気で関わるっていうことはすごく決めていることでもあるし、私の家庭の場合はもうそろそろ4年にもなると、もうね、本当の家族とね全然変わらないなって思うんですよね。
遠慮っていうものはなくなってくる、
ないですね、
いうことなんですね、
お互いにないですね。
あ、そうなんです、はい、で今7歳ということですけれども、将来的には今その養育里親ですから18歳になると独立してってもらわなきゃいけない、
はいはい、
でも自分の子供としての、戸籍上にも自分の子供にすることができるっていうシステムもあるでしょ、
はい、
でそういうふうにしようと思っているのか、その辺はどうなんでしょうか。
その養育里親がその特別養子縁組で実の親になるためには一つこうクリアしないといけない条件っていうのがあって、もともとのお父さんとお母さんが親権を手放しているかどうかがすごく重要なんですね。なので私の場合は もう親権者が不在の状況なので、
お二人とも
そうなんです、うん、はい、なので特別養子縁組で戸籍上も家族になるっていうことを目指して今手続きを進めているところなんです。
そうなんですね、は
い、
じゃあもう早くも手続きに入ろうと、
はい、そうですね、
いうことなんですね、はい、それって何歳までに手続きを終えなければならないとかそういう約束事はあるんでしょうか。
はい、日本の法律で15歳の誕生日までにっていうふうに特別養子縁組は決まってます。
義務教育が終わるまでにどうするかっていうことなんですね、はいはい、でも今育てているお子さんも本当のお父さんお母さんになってくれるんだったらこんなに安心することはないですよね。
一番最初に委託を児相さんがくださった、児相さんがその時からもう一番末っ子のこの子は特別養子縁組まで見越してお願いしたいんですっていうことを出してくださってたので、私たちもそれをまあ希望もしていましたし、まあ、状況が許すのであればそうなりたいっていうふうに思って始まったことだったので、その通りになってきたなっていう感じがあります。
なんかこう、うん、いろんな私が考えていたものと全く違う世界が広がっているので今日は勉強になりましたけれども、改めて今現在里親さんをしてらっしゃる増田さんからなんかおっしゃりたいことがあったらぜひおっしゃってください。
私がどうして今日こちら のラジオでこのお話しさせていただけるっていうことで来たかというと、やっぱりその里親っていうものをもっと皆さんに知っていただきたいなって思うことと、やっぱりその社会的養護の子どもたちがたくさんいて、でお家で育つことができない子どもたちの受け皿になれるっていうことは伝えたいって思ったことと、昔みたいにこう家とか戸籍みたいなものに縛られない関係性の家族みたいな正しいフレームワークがだんだん受け入れられていく世の中になっていくんじゃないかなって思うときに、里親ってすごく可能性があると思っていて、でも家族の枠を超えた家族になっていけるっていうことにすごく希望を感じているので、子育て自体もすごく楽しいし、みんなで子どもたちのために家族を作ってみんなで子育てしていけるみたいな社会になったらいいなと思って、うん、います。
はい、なんか本当にこう話聞けば聞くほどなんて素敵な方なんだろうと思いましたけども、2人目とか考えます？
はい、今赤ちゃんの委託が来るといいなと思っていて、児相さんにもそういうふうに伝えてあるので、はい、
じゃあお兄ちゃんになるかもしれないですね。
そうですね、楽しみにしてます彼も。
はい、頑張っていただきたいと思います、は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週お話を伺いましたのは筑波からお越しいただきましたが養育里親をしていらっしゃいます増田夏実さんにお話を伺いました。
茨城トヨタでトヨタ全車種取り扱います。軽自動車から人気のコンパクトカー、本格 SUV、 ミニバン、ビジネスカーまで、お客様一人一人に最適なお車をご購入していただけるように心を込めてサポートいたします。トヨタの新車は茨城トヨタにお任せください。ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。